ただいまより夜のツタンカーメン発車いたします。トゥリー、ドゥン、トゥー、ドゥン、ワン、ドゥン、ゼロ
Is international rescue. This is international rescue. This はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今週もやってまいりました夜のツタンカーメン、75億光年に一人の逸材桜庭ついきがお届けする
夜のツタンカーメン
3 ドゥンドゥドゥン、最高ですね、ギャオちゃんね。さあ今週も行きましょう。
なんで番組名言わないで自分の名前言っちゃったんですか。しかも、
はい、
アシスタントのギャオです。
はい、アシスタントのギャオちゃんです、はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。びっくりしちゃった。
びっくりしましたね。もはやですね、
はい、
今日の収録ちょっとやばいですね。もう今まで
やばいですね。
今までもたくさん遊びに来ていただいてましたけども、
はい、
ちょっと今日はついに立ち見が出ましたよ。
すごいですね。
スタンディングが出ちゃいましたね。
すごいですね。
もう立ち見が半端ないですね。もうどうしたらいいんでしょう。もう立水の余地もないですよ。もう僕の後ろにももうもはやいるし、ギャオの前にはいるし、もうこれね、ちょっと頑張ってまいりましょうね。
頑張ってまいりましょう。
はい。で今週は はい、どんなネタでいくんですか。
今週はですね、はい、メールご紹介させてもらいたいと思います。
はいはいはい、
こんにちは。私はフランス南西部のガスコニー地方在住の日本人、京子と申します。現在フランス人の主人とフランスの南西部に学校を運営しております。私は偶然、夜ツタのラジオ番組を見つけまして、仕事しながら聞いてます。面白いお話ありがとうございます。これから頑張ってください。応援します。そしてですね、ちょっと分かれてきてたんですが、実は夜ツタのラジオ番組を見つけたのは去年の夏頃でした。そこで先月東京に住む親を訪ねて、久しぶりに東京と自由が丘に待ち合わせをして、少し時間がありましたので15年ぶりの自由が丘を拝見しました。なぜかわからないんですが、今まで入ったことがない商店街に入り、クリスタルのお店を発見し、そこに行きました。私は石が大好きです。そしたらびっくり、桜庭つゆきさんとギャオさんの写真がありました。今思いますと、なんて偶然。このお店は天然石アメリでした。たくさんの綺麗な石を見て感動しました。そしてアメリのスタッフの方もとても親切で、いろいろお話をして、そこでまた感動しました。アメリのスタッフの方、ありがとうございました。フランスに来る機会がありましたら、ぜひ皆様南西フランスまで遊びに来てください。いろいろパワースポットがあると思います。では皆様お元気で。京子さんから。
すごいですね。
フランスですよ。
フランスか。あれ前はほら韓国も来て、ね、
韓国の方いらっしゃいましたね。
もう中国の人も聞いてて、
はい、
フランスだよ。もうフランスから手紙が来たよ。
すごいですね。フランスから手紙ですね。
すごいよ。カナダじゃないんだよ。
雨に降ってますよ京子さん。
すごいね。もうね、やっぱり手紙はフランスから来るんだな。もうね、畑中陽子もびっくりしてるよ今。後ろから前から来るからね、手紙ね。
わかんない。
わかんないよね。うん、とにかく、この方ね、アメリにまで来ていただいてるっていう、この偶然性が。で、うちのお店ってほら、僕とギャオの、
はい、
その、夜の3回目の宣伝の、
なんかポップみたいな、
ポップが貼ってあるんで、
はい、
それを見られたんだな。
そうですね。
そんなことってあんのかね。
いやー、だってフランスでお住まいになってて、たまたま夜ツタの、ね、多分ポッドキャストのページご覧になったんじゃないかと思うんですね。
そう、多分偶然たどり着かないよね。
たまたま光自由が丘の光商店街、
すごいですね。
お姉さんに着くと、すごいですね。
びっくりですね。
そのうちお会いできそうですね。
いや、ちょっと行きましょう。あのフランスのガス何でしたっけ、ガスコニー地方。ガスコニー地方。ガスコニー地方ってね、空気のものすごい綺麗なとこだよ。
知ってるんですか。
いや知ってるよ。いや、すごく綺麗だよ。
本当。
うん。もうガスコニーっていうぐらいだからさ、すごくいいよね。
ダジャレ。
まあ京子さん本当にいつかフランスに行った時はね、ぜひ遊び行きたいよね。
遊び行きたいですね。
ガスコニー地方からの今週は お届けします
みたいな。あ、いいですね。
いいですよね。
やりたいですね。
そういうの行きたいですよね。で、先週ほら、ギャオもあれだけども、タロットを僕始めた話をしましたよ。
な、逸材タロットデビューしたばっかりの時でしたね。
いや、もうね、本当に逸材タロット、先週デビューしましたよ。
はい。
先週デビューして、
はい。
もう今週1週間だけで、
はい。
もう160人見ましたよ。160人見ましたよ。すごいですよね。やばいですよね。
うん、
でね、ついには、昨日はね、
うん、
確かね、25人ぐらい連続でやりましたよ。
すごい。
25人ぐらい連続でやって、
うん、
そのうちね、4人ぐらいはお泣きになってましたね。
爆笑して？
いや、爆笑じゃないです。そのセッションしてる最中に、もうセッションしてる時ね、もうマシンガンみたいに喋るんですよ。もう1人3分ぐらいで終わりますからね。うん、もうマシンガンみたいにもうバーって喋ってきますけども、
はい。
まあ、4人ぐらい、こう、なんかこう、思うところあったんでしょうね。だってもう開口一番で泣く人いますからね。
すごいですね。
すごいよね。だって本当に僕、師匠からはさ、勉強しちゃダメだよって言われてるから、
うん、
本当に何にも知らないんだよね。
うん、
だからあれ、タロットやってる人が見たら、
怒りますね。
怒るね。
絶対怒ると思います。
で、すごいんですよ。ギャオも、デビューしてるじゃないですか。僕の一番弟子で。
一番弟子しました。
もうそのね、このギャオのタロットも、すでにもうギャロットって名前になってるけども、このギャロットの的中率がまた半端ないんだよね。
でも、とはいえまだ10件ですよ。
あ、まだ10件。
的中も何も。
でも、前ね、うちの会社のアルバイトをなんか採用するのにあたって、
はい。
履歴書4枚あって、
はい、
どの人がうちのお店に最も適した人ですかみたいなのをギャロットしてもらったらさ、この二人目の人が、もう群抜ですとか言うの。
すごい。
この人やばいです、みたいな。もうこの人、もうすぐに雇ってください。今すぐ雇ってください、みたいな感じで言ったら。
言い方しないけど、はい。
本当に二人目が、やばいぐらい、もうまさしく、こういう人材を求めてたっていう人が来たんだよね。だからその瞬間、ギャオやべえと思うわけですよ。
やばい。
これギャロット食べてきますよ。もう食べていきますよ。もう今度ほらギャオはさ、今の会社取締役が近いけどさ、もう取締役を蹴ってもうギャロットに行った方がいいんじゃないですかね。
いやー、そうですね。
で、最近ね、その講演会のオファーが僕たくさん来るけども、
はい。
そういうね、なんかね、結構な割合で、ギャオさんも一緒に来ていただけませんかっていうオファーもすごいんだよね。
でも、行ってもやることないですよ。
いやいや、司会。
あ、司会でいいの？
司会で、うん。だって本当にね、そのギャロじゃねえやつ。もうギャロって。ギャロになっちゃった。ギャロって誰だよね。本当にそのギャオの人気がちょっとね、尋常じゃないぐらい上がってきてて、ちょっと怖いんだよね。
いや、でも追い越すことないですよ、私喋んないから。大丈夫です。安心してください。
マダムじゃないな、そのおじさんキラーアプリが、なんかすごいらしいですよ、ギャオさんの。
やった。
ねちょっとすごいです。だからこの間も真剣に、ギャオさん一緒に来ていただくことは可能なんでしょうかっていうメールが来てましたからね。
ありがとうございます。すごいです
よ
ね。
で、あ、そういえば、ギャオさん宣伝しなきゃいけないんですよ。YouTube チャンネルのことを。ラジオを聞いてる方は、知らない人まだいますよ。
一応ですね、YouTube チャンネル。夜のツタンカーメンの、
はい、
昨年の放送分の1月から3月までは、
はい、
YouTube で検索してもらうと聞けるように、3ヶ月分だけアップしてあります。
なんて検索するんですか？
夜のツタンカーメン。
あ、夜のツタンカーメンで YouTube で検索すると、出てくるんですか？
出てきます、出てきます。
3ヶ月分ってことはもう12話ぐらいあるんだね。
そうですね。12か13まで上げてますね。
あ、でもね、本当に懐かしいですよね。
トイレ掃除の話ばっかりしてます。
まあ、紹介。
すごいびっくりした、海の家の、
はい、
ボットンで肘までズボってやった話とか聞けます。
絶対名前言わないでって言われた大竹純子さんね。大竹純子さんには毎回怒られるからね。
そうですね。
私の名前は絶対言わないでね、桜庭さんって言うたびに。
そうですね。今年も言っちゃいました
。ね、もう絶対純子さんの名前は二度と口に出しませんって言ってるけども、
怒ってますね。
ね、本にも本名を変えちゃったしさ。ね、ラジオではいつも言うしね、いつも怒られるね。純子さんごめんね。はい、すいません。ということで、今週は何の話をしようかなと思ったんだけども、
はい、
今週はね、
うん、
先週出会った、
はい、
スーパーセレブの話をしたいんですよ。
ね、
僕の周りってありがたいことに、うん、本当のセレブがたくさんいますよ、うん、もう本当の成功者、
はい、
人格者、
はい、
セレブ、
はい、
もうセレブ、もうセレブっていうか普通のお金持ちとかそういうレベルじゃない、まあ本当のスーパーセレブという人たちがたくさんいるんだけども、
はい、
その中でも僕日本で会った中ではおそらくこの人がナンバーワンの大富豪っていう方にお会いしたんですよ、
は
い、でねその人の会社に行って、
はい、
その社長の話を聞いて、
うん、
そしてご飯を食べに行こうと言われて、
うん、
ご飯をご馳走になったんですよ。
男性の方ですか？
はい、かなりご高齢な、
ご高齢な男性の方なんですね。
はい、ご高齢な男性の方なんですけども、うん、この方がですね、まあとにかく素晴らしい方でちょっとびっくりしたんですよ。
はい、
あまりのこのかっこよさにちょっとしびれたんですよ。
うんうん、
まあ相当かっこいいですね。あの僕よりもね3回り上のダンディーなおじさまですね。もうこの会社のねあの会長をやってらっしゃるんですけども、
はい、
まあこの会長の話がねまあ特別面白かったですね。あのスーパーセレブと言われる方たくさんいるから、
はい、
あのだいたいパターンって結構似てるような方が多いんですけども、ちょっとこの方はですねまあ普通じゃなかったですね。
何が違ったんですか？
あのね、
うん、
もうとにかく、なんていうのかな、腰が低いんですよ。腰が低くて、で、物腰柔らかなんですよ。すごい物腰柔らかでしたね。で、まあいろんな話をさせてもらいましたけども、うん、僕はやっぱりその成功者とかスーパーセレブとかあった時に、はい、もう質問する事項、質問事項がたくさん頭の中に入ってるから、
うん、
もうたくさん質問させていただきましたよ。大体どうやって、
はい、
そこのスーパーセレブまで登り詰めていったのかってすごい興味があるじゃないですか。
知りたい。
だってその会社、本当に普通の会社じゃないんですよ。
うーん、
もうとにかくすごい会社な、まあ、洗剤を、扱ってる会社なんですけどもね。
洗剤を
扱ってる会社。洗剤を扱ってる会社。で、まあ社長にね、いろいろ質問させていただいた中で、そもそも社長は、なぜこの洗剤を扱うようになったんですか？
そうですね。数ある商品の中から。
そうそうそうそう。もともとね、この社長さん、会長さんはね、
はい。
もともとはね、映画監督なのが夢だったんですよ。
全然違いますね。
もうだから今から、
うん。
もう60年以上前の話ですね、
うんうんうん、
60年以上前に、うんう
ん、はい、
その映画監督になるのが夢で、
はい、
まあ、一生懸命頑張ってるわけですよ、
うん、
でね、なんかね、その僕初めて聞いた単語だけども、
はい、
その映画の中でほら映画監督助監督とかある中でピントマンっていう役の人がいるんだって。
ちょっと笑っちゃった。
ピントマン。このピントマン何やるかっていうと、
はい、
ピントを合わせる人なんだって。映画のレンズの、
うん、
レンズを覗き込みながらとかじゃなくて、
うん、
自分の感覚でなんか合わせるんだって。だからすごい修行が、だからほらよく馬とか走ってくるシーンとかさ、
うん、
こうピント合わせてなきゃしない、いけないじゃん、
うん、
そのピントをこう一瞬で合わせるっていう、
へー、
でピントマンまで登り詰めていったんだけども、
うん、
そっから先ちょっとね事情があってね、その映画への道っていうのを断念したんだって、
うん、
で断念してそっからもうなんかね、どうやって生きていったらいいか分かんないってことで、
はい、
大阪のね西成でずっと路上で寝てたんだって。
ホームレス？急に。
そう、急にホームレス。でホームレス、
路上生活ですか？
そう、路上生活になっちゃって、
うん、
でホームレス、冬寒いじゃないですか。
寒い、
冬寒くて、
うん、
我慢できなくて、
うん、
その自分の洋服の中に新聞紙を丸めて入れてたんだって。
うーん、
あまりの寒さに。そういうことを毎日した時に、
うん、
ある時また寒いからもう新聞もっと詰めようと思って新聞拾ってきて、それを洋服の中に入れようと思ったら、ちょうどそれを新聞紙を丸めてる最中に一箇所だけ光って見えてね、
うん、
そこに求人広告があったんだって。日給3000円っていう、日給3000円、
当時だと結構な金額ってことですか？
当時、いや、それ当時の3000円っていくらぐらいですかって聞いたら、今の1万円ぐらいって言って
た、うん、あ、でもいいお仕事ですね。
ね、日給1万円だったらいいですよね、
うん、
で、その日給3000円っていうのを見つけたから、
うん、
すぐにその会社に、もうなんかもう急にここで働きたいと思ったんだって。急に、
すごいですね、
うん、急にそこで働こうと思って、
はい、
だって路上生活してるから服装はなかなかのなかなかだよ。
なかなか
なかなか来てるよ。
匂いとかね。
そう、結構すごい感じじゃないですか。
髭とかもね。
そうそう。だから、でもほら、着替えたくても着替えられないですよ。
うん、
だってもうないんだもん、お金が。
うん、
だから、もうそのまま、そのままの格好で行ったんだって。
うん、
で、 あの求人広告見てきましたって言ったら、うん、その社長にすごく気に入られたんだって
謎、
すごく気に入られて、うん、そのまま一緒に洋服屋に連れてってもらって、うん、スーツを買ってもらったんだって、
すごい。
まあ僕が思うに、まあ社長は笑顔が素敵ですから、はい、その笑顔にこのダイヤの原石が何か持ってるぞ、うん、みたいな感じで思われたと思うんだよね、その社長さんにね。そこでもう即採用ですよ。まあおそらく人材不足だったのか、
うん、もうリアルな話ね、うん、
募集大募集かけたけども
大募集だった
募集じゃあ、その社員その会社ね、うん、社長と社員が4人しかいなかったんだって、うん、だから5人で回してる何の会社かっていうと、うん、自分で洗剤を作る会社だったんだって、うん、なんか釜でね、釜を茹でて、うん、なんか洗剤作るんだって、その釜で。
ざっくりしてますね。
うん、で、その、で、ね、その洗剤を持って、営業に行くんだって。うん、いろんな会社を、もう飛び込みで、うんうんうん、もうピンポンって押して、はい、すいません、洗剤買ってくださいって行くんだって。うん、だけどさ、突然さ、例えばレストランとかに行ってさ、うん、すいません、うち洗剤なんですけども、このうちの洗剤、買ってもらえませんかって言ってもさ、うん、なかなかいいよって言わないじゃないですか、
うん、そうですね。
で当時社長って全く喋れなかったんだって、
こう営業が苦手な方だったんですか。
もう営業が苦手でしょうがなかったんだって、うん、だから全然営業取れなかったんだって、うんうんうん、全く取れなくて、これはもう俺には全然向いてないと、うん、けれども、うん、もうやっぱりね、会長はここがやっぱ違うんだな、うん、その行動力が全然違くて、翡翠小太郎大先生もそうですよ、はい、初め営業やりましたよ、あなた、うんうんうん、営業やったけども、だってあの人がプレゼンしてると相手が寝るっていう伝説なんだから。そうそう、
有名な話です、ね、
有名な話です。翡翠先生が営業してるとみんな寝ちゃうんだから、
ショッキングですよ、ね、
でどんだけ癒してんだよって話だよ。買ってもらいに行ってんのに寝ちゃってんだから相手がね。そうそう、すごいよ、子守唄みたいな営業トークなんだから、とんでもないよ。
はい。
で、あの人どうしたかっていうとさ、今度自分が喋ることができないから、ファックス DM を書いて、うんうんうん、この商品のいいところみたいなのをバーって書いて、それを相手の会社に送りつけてた。で、なんかそれだけじゃなくて、なんか、
コラムみたいな、
そう、コラムみたいなのが書いてたんだね、うん。だからそういうのが気に入られて、うん、自分は営業してないにもかかわらず、そのファックスだけで気に入られて、会社の中のナンバーワンになってたっていう伝説がありますよ。うん、
はい。
全く同じ思考回路ですよね。自分はトークができないんだから、
うん、社長さん。
そう。スーツを捨てて、うん、今まで路上生活で着た洋服をもう一度着るわけですよ。うん、もう一度着て、うん、で、プラカードす。首からぶら下げるんですよ。プラカードを首からぶら下げて、そこに何て書いてあったかっていうと、私は耳が聞こえませんって。私は耳が聞こえませんけれども、私の作った洗剤をぜひそのプレゼンさせてくださいって。そうするとね、哀れんでね、いいよいいよやってって言うんだって。そしてそこの社長、そこの会社の洗剤ってものすごくいい洗剤なんだって。
あ、商品は良かった。
商品はもう抜群にいいらしいんですよ。うん、だからその場でよくテレビショッピングで今ありますよ。ほら、こんなに汚い換気扇が、うん、この洗剤をつけただけで一回こすっただけでみたいなのあるじゃん。
実演販売みたいなね。
そう。これをだから例えば。そのレストランとか行った時にね、はい、その汚れてるほら、なんていうの、換気口っていうかさ、うんうん、排気口みたいななんかあった時に、それを外してきて、うんうん、ちょっと僕掃除させてくださいと言って、うんうん、本当にその洗剤を使ってやるとね、うん、超落ちるんだって、その油汚れが。それが気に入られて、うん、もうなんかね、みんな買ってくれるんだって。
すごいですね、導入部分は唖然としてちょっと。
だけども、みんなそれでね、買ってくれて、うん、もう、3ヶ月後には自分が営業しなくてもリピートの洗剤の注文がどんどん来るのって。
あ、そうか、洗剤って使う、
そう、洗剤って
消耗品ですもんね。
消耗品ですから、うんうんうん、1個気に入ってもらったらもう永続的に注文が来るわけですよ。
そうですね、物はいいんですもんね。
そう、物はいいから、うん、それでどんどんどんどん会社が大きくなってたんだって、その社長のおかげで。そしてね、4年後、
はい、
その会社、洗剤の会社が4年後どうなったかっていうと、うん、社員4人しかいなかったんだよ。うん、社員4人しかいなかったのに、うん、4年後、その社長のおかげで、社員が2000人だった。
へぇー。 ダメ、もう規模がわかんない。
もうね、
大きすぎ
て。もう何もかもが意味わかんないよ。
はい。
で、社長、会長は言ってたけども、実演販売したのは、多分僕が日本で最初だと思うって。
はぁ、なるほど。
そう、それで日本でナンバー、あ、日本で初めてで、うん、で、そっから、社長はね、独立するまでに結構時間かかるんですよ。それはやっぱり、やっぱね、僕ここがすごいと思った。やっぱり、そのね、社員が2000人いるよ。
はい。
2000人いるけども、
はい。
会長一人の営業成績と、
はい。
2000人束になってかかっても、会長一人の売り上げにはかなわなかった。
社長？
あ、会長。その、
会長？
今の。
当時会長。あ、そっかそっか、その方ね。
そう、その、はい、その方が、
はい。
一人の売り上げと、2000人かかっても、束になってかかっても、売り上げが叶わなかったっていう。
すごい。
もうとにかく伝説の人で、うん、で、僕本当すごいと思ったのは、うん、もうそこまで行ったのであれば、うん、普通、独立しますよ、
うんうん。
独立するでしょ、絶対。
うん。やっていけますもんね。
もうやっていけるなんてもんじゃないでしょ。
うん。
だけども、社長は辞めなかったって。
なんで？
その会社の社長に恩義があるから。
ああ。
だからその方に拾っていただいたおかげで今の自分がいるから、その社長が亡くなるまでは、その会社にいるって言って。
へえ、素敵。
素敵だよね、うん。で、亡くなってから今度会社を起こして、
はい。
独立してやっていて、そこから、その自分の潜在っていうのを作り出していくわけ。
あ、じゃあもう一通り5音、もう5音以上返してますけど、
そうですよ。
そこまでやってから独立されて、自分の潜在を手掛けてて、今は、でもその新しい、作ったもので成功されてる。
そう、もうすごいですね。だからそこから先もね、会長のもう伝説逸話がたくさんありすぎて、もう時間ないからちょっと端折っていくけども、うん、ほら今さ、テレビショッピングとかいっぱいあるじゃないですか。ショップチャンネルとか、ディノスとかさ、うん、なんかもうショップジャパンとかジャパネットとかあるじゃない。
ある。
あそこでも、うん、全部その洗剤の実演販売、今ほらテレビ夜中つけたら絶対やってるじゃん。
やってるやってる。
だからあれの元祖日本第一号がその会長なのよ。
やばい。
だから当時会長は、
あ、聞こえないふりしてましたよ。
じゃあもうね、もうトークが相当いけるようになっちゃった
の。あ、よかった。
相当いけるようになっちゃったから、だからそのショップジャパンとかも当時出てやってたんだって。
あ、うん、で、ご自身が、
うん、ご自身が、だから、ジャパネット高田の社長みたいなもんだよね。
うん、
あんな感じでやってて、でも、その商品がバカ売れするわけさ。そして、それだけじゃなくて、今でも、そのショップチャンネルは、その社長の作った洗剤、
はい、
いろんな洗剤あんのさ。いろんな洗剤あって、うん、それも、だいたい、ワンシーズン、
うん、
ワンシーズンだけで、会長の洗剤は、売り上げが30億だって。
わ
でね、今までの会長の記録っていうのは、もうこの記録、破られてないんだって、もうずーっと。破られてなくて、一番の最高の売り上げいくらですかって聞いたら、
うん、
この記録は誰にも破られてないけども、7秒で5億だって。7秒で5億だよ。
秒速じゃないですか。
すごい。
すごいよ。で、この会社の社長、会長の作ってるものが、
うん、
もうね、進化しまくってて、
うんうんうんうん、
でこの間僕オフィスに行かせてもらった時にすごかったですよ、もう本当に。
オフィス？
オフィスもうね、本当ね、その会長がいろんなものを作ってて、
うん、
僕一番感動したのは、
うん、
あれあるじゃないですか、加湿器あるでしょ。
はい、
あの加湿器の中に、うん、その会長の作ったね、商品があるんですよ。
うん、
加
湿器の中に入れる洗剤。加
湿器の中に入れるね、この空気のお掃除液っていうのがあるんですよ。この空気のお掃除液っていうのを加湿器にキャップ一杯がちょっと入れるわけですよ、
うんうん、
そうすると加湿器からまあもちろん出てくるでしょ、
うん、
出てくるその空気というかそのね、ほら加湿器だからさ、その霧みたいなの混じって部屋中の空気をきれいにしてくれるのさ。で、普通こういうのってね、ケミカルなほらなんか化学物質のさ、なんか体に悪いものが入ってるじゃない。もう会長のところはもう普通じゃないから、もう人間の体に人畜無害なものを研究して、会社に、もうその早稲田大学とか、いろんな会社、大学の研究員の、ほら、なんていうか、もう試験管がさ、なんか300本ぐらいさ、ガタガタガタガタ揺れてるわけだ。
もうそれ映画とかでよく見るやつでしょ。
もうあの研究所が会社にいくつもあるの。
へ
ぇー。で、とにかくこれのすごいところは何かっていうと、もうこれね、これから先、病院が導入していくんだって。そうするとどうなるかっていうと、病院に入った途端、マスクを外していいんだって。
ちょっと意味がわからない。
院内感染しないから。無菌状態になるのさ。
なんで？
だからこの空気のお掃除液で。
お掃除液を加湿器
に入れて、そうそう部屋中に回るでしょ、
はい、
その回るのでその菌をね全部これね殺すんじゃないんだって、
うん、
菌をあの繁殖しないようにするんだって。でね、これこれからの季節ね、花粉症の人いるでしょ、
はいはい、
花粉症ってねその菌の中から2本アンテナみたいのが生えてんだって、
うん、
そのアンテナがその人間の鼻に入ったりして、うん、その悪さをするんだけども、うんうんうん、その花粉症の菌を殺すのではなくて、うん、その2本のアンテナをねポロって落とすんだって、だからその花粉の菌を捨てたとしても全くなんともない、うん、でこの空気のお掃除液をそのマスクにシュシュッと振りかけて会社に行けばいいんだよね、うん、でこれすごいんですよ、
すごい、だって花粉症でお悩みの方は多いし、
でこれ ね本当にこれから病院でも導入されていく行って、うん、さらに今、うん、これが今導入もうこれできたばっかりで、うん、で導入した会社っていうのが、うん、あのあれありますよ、ピースボートみたいなでかい船のアスカっていう船は知ってますよ、
知ってる、
アスカ
豪華客船だ、
豪華客船、あの豪華客船が、
はい、
この空気のお掃除機を導入してるんですよ、あれってさ世界中回るでしょ、世界中回るから、うん、いろんな菌が入ってくる可能性がありますよ、
確かに密室で、
そう密室だから
何日も何時間も過ごしますもんね、
そうそうそう、だからあそこの中はもう無菌状態なの、
すごい、
だからもうだからこのもうちょっと会社の説明いっぱいしたいけどさ、
うん、もうお時間なので、
ああ時間だよね、この会社の名前はね、あの株式会社ピュアソンっていうの、
ピュアソン、
ピュアソン、
また売れちゃう
ね、ちょっと最後になんか社会長のなんか印象のに残った一言とか、
あちょっとあの会長の座右の銘みたいなのいっぱいあるんですけど
一個だけ教えてください、それ聞いて今日は
もう汗をかけ知恵を出せっていうね、まあ一生懸命ねこう自分で、
うん、
一代で会社を大きくさせていった方ですから、
うん、
まあ本当普通の方じゃないですよね、
うん、
まあまあ素晴らしいお方
で、
もう尊敬に値する、本当に僕もねずっと付き合っていきたいなっていう、付き合っていきたいってなんか上からですね、付き合って生かさせていただきたいというね、
うん、
まあ本当に素晴らしいお方でしたね、
うん、
はい、会長本当にねありがとうございますという感じですけども、
というわけで今週はこの辺で、
はい、はい、どうもありがとうございます、また来週お会いしましょう、はい、
ありがとうございます、
この番組の提供は自由が丘パワーストーン天然石アメリの提供でお送りしました。
スマイル FM はたくさんの夢を乗せて走り続けています。人と人をつなぎ、地域と地域を結びながら、すべての人に心をお伝えしたい。そして何よりもあなたの笑顔が大好きなラジオでありたい。 76.7 MHz スマイル FM